ルカで24:13-32、ベースの133。
では聖書拝読いたします。この日二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えて言った。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が三日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が 私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますとイエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時見つかりが現れてイエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行って当たり見ますと、果たして女たちが言った通りでイエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いた全てのことを信じられない者たちよ、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光にいるはずではなかったのか。こう言ってモーセや全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。それから彼らが行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日もはや傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して裂き彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けてそれがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。一日お話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。以上でございます。
ありがとうございました。じゃあ今度は美香先生にお願いいたします。
主のよみがえり、おめでとうございます。ブラジルではチョコレートいただきますよね。日本では卵です。湯がし卵です。卵はやがてその中からひよっこが生まれてくるでしょ。まあ全部じゃないですけど、まあ普通ね。 それで私たちが主のところに行った時の栄光の姿として、卵とは全く形の違うひよこ、それをまあ表しているんですね。それで、クリスマスじゃない、このイースターの朝、日曜学校ではもう子どもたちがその教会の周りに隠している卵を集めて回るんですけれども、卵をいただきます。今読んでいただきましたところでお分かりのように、イエス様の弟子たちは十字架の死によって自分が先生とも指導者とも仰いでおりました、イエス様が十字架にかかって亡くなったということで、もう力を落として失望していました。その弟子たちがやがて勇気を取り戻したのはどうしてでしょうか。それは復活の主を知った時からです。よみがえられた主にお会いした時からですよね。イエス様は十字架につけられた3日後の出来事です。今読んでいただきましたところ、あるいは弟子たちがイエス様とお会いした事件は、それを厳格に計算してみますと、その間に経過した時間、3日って言ったら1、2、3なんか長いように思いますけれども、時間でするとわずか36時間です。36時間の短い時間の間に、もう失望落胆して暗い気持ちと、自分たちも捕まって殺されるかもわからないという恐ろしい気持ちを持っていた弟子たちが全く変わってしまったのです。キリストは金曜日の午後息を引き取り、日曜日の朝早く墓からよみがえられた。36時間の出来事です。そのイエス様の復活が今の私たちに、あるいは今まで の教会においてどんな意味があったでしょうか。何をもたらしたでしょうか。どんな関係があったでしょうか。まず第一に、イエス様の復活は全ての疑い、本当かしらっていうような疑いを晴らしました。弟子たちが集まっていた時にイエス様が現れて、みんなは主だとこう思いましたが、一人トーマスっていう人はいませんでした。それでみんながイエス様がよみがえったっていう話をした時に、彼が何と言いましたか。私は釘の跡と槍の跡、手を触れ刺してみないと信じないと言いました。ありえないって言ったのです。よみがえるっていうことは、後でイエス様が現れて言いましたよね。トマスよ、信じないものにならないで信じるものになりなさい。お姿を見せて言われました。今の私たちにもイエス様は見なければ信じないという考えを持っている人があります。そんなことはありえない、死んだ人が生き返るなんてありえない、あるいはまたいろいろなことを通してこういうふうなことが聖書に書いてあるけど、そんなことは絶対にありえないよ、お話だよっていう人があるかも分かりません。でもイエス様は信じないものにならないで信じるものになりなさい。私たちは死んだ人を拝んでいるのじゃない、今も生きて私たちのうちに働いてくださるイエス様を礼拝しているのですね。もし私たちが主を求めているならば、いつでもこの聖書の御言葉の中に主は姿を現してくださいます。あるいはまた特別にある人には実際に姿を現してくださることもあります。そして主との親しい交わりを持つことができるんですね。私たちは疑い深い人間ですけれども、イエス様は信じないものにならないで信じるものになれる。目に見えないから信じないということは言えれませんよね。空気っていうのは目に見えません。でも私たちいつも遠慮なく吸ったり出したりしてますよね。神様はおられます。 イエス様は生きておられます。その次にイエス様のよみがえりは恐ろしさ心配っていうものを取り除いてくださいました。死んで命のないものに対して信仰を抱くことはできません。今私たちは恐れ心配思い患い不安に揺さぶられる世の中に生きています。特に今日本の災害をテレビで見るときに心が痛みます。この当時の弟子たちもそうでした。弟子たちの恐怖恐ろしさは生きておられる死の御前に出たときに消え去りました。今読んでいただきましたところの聖書のその一番終わりの時ところですけれども、彼らはイエスを拝し非常な喜びを持ってエルサレムに帰り絶えず宮にいて神を褒めたたえていたとルカの最後の締めくくりに書いてありますが、復活の主にお会いした彼らは喜びに満たされました。御言葉はいつの時代にあっても私たちの心の中から思い煩い恐れ心配そういうふうな全てのものを取り除いてくださいます。なぜならキリストの復活は罪の許しの確かな証拠なのです。あなたが心の中にあんなことをしなければよかった、どうして私は思うことができないんだろうか、自分の願ってないことをしてこれはいいことだと思ってもそれをやることができないと悩んで私はダメな人間なんだな、あるいは私は勉強してないからそれができないんだろうか、失望することがあるかも分かりませんが、それはみんな罪から来る恐れの現れです。そのあんなことしなきゃよかった、どうしてこんな弱い人間なんだろうかという罪から私たちを解放してくださった証拠なのです。キリストのよみがえりは、だから自分の恐れや不安を取り去るためには今も生きておられる主を自分のものとして信じ続けることが大事なのです。ああそうなのいいね、そういうふうな心境になれるクリスチャンはいいねってこういう方がおります。私の母も神様を信じるまではあんたはのんきでいいね、何でも神様がしてくださるっていうから、私はそういうわけにはいかない、もう頭であれこれ考えて、自分がちゃんとせんといかんのだってこういうふうに思ってたってよく言ってましたよね。でもイエス様を信じてからはそれがわかるようになりました。自分がシャンとしなきゃいけないと思ってもできない自分、そのできない自分を神様がイエス様が一緒によって力づけてください、神様にお任せするっていうことを学んだと言っておりましたけれども、私たちは自分でしようと思うといろいろな不安に取り巻かれます。でも生きておられる主が解決してくださるのです。私たちは死んだキリストを礼拝しているのではないのです。目には見えませんけれども今日も生きておられるキリスト、しかも父なる神の右で出来の悪い私たちを取りなししてくださるイエス様がおられるんですよね。そのイエス様はやがてもう一度この地上に来て私たちを迎えてくださる。その前に召された人は新しい栄光の体となってイエス様が迎えに来てくださる、そういうふうな復活の主がおられるから私たちには望みがあるのです。死んで終わりじゃない、主と共によみがえるという望みがあるから難しいこの時代に生きていくことができるのです。人から誤解されてもあるいは悩まされても主と共にやがてあの御国で一緒に生かされるっていう望みがあるから耐えていくことができるのです。我慢するんじゃないんですね、神様にお任せしていくことができるのです。 しかも主の復活っていうのは非常に寂しい孤独な心の解決です。悲しい表情をしてエマオに向かう二人の弟子は、その時は生きておられる主を知らない寂しい人でした。孤独な人たちでした。それで自分たちで生き返ったと言うけれども、そんなことがありえないとか、まあ、いろいろ議論してたんでしょうね。いや、言いながらとこう書いています。本当にそんなことがあったんだろうか、まあ、そういうふうにこう思いながら旅をしておったわけですよね。ここを読むと、彼らは寂しそうな顔をして、せっかくイエスっていう人に期待してたのに自分たちからいなくなってしまった、がっかりだ。一家の中心であるご主人を亡くされた方はよくお分かりだと思いますね。当てにしていた人がもしも急に亡くなった時、誰を頼っていきますか。本当にがっかりです。エマオの弟子たちもそうでした。もう歩きながら寂しい心を持ってエルサレムから離れて旅をしていたんですよね。ところがこの歩きながら話している人と一緒に主は歩きながら声をかけられたと17節に書いていますよね。彼らにイエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことなのか。あなたの心配のもとになっている、あなたの問題になっている、気にかかっている、そのことは何のことですかと声をかけてくださったのです。私たちが生活する上で気になっていることがあります。解決していない問題もあるかも分かりません。でもイエス様は、あなたが今持っている悩み、心に持っている悲しみ、誰にも言えない、ちょっと親しい友達とだけしか話せていない、そのことは何ですかと声をかけていてください。何ですか。彼らは主に親しくそこで触れました。お食事も一緒にしました。臨在の力、イエス様が一緒におられるという神の力を味わって初めて彼らは何と言ったでしょうか。32節のところに書いてありましたね。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていた。私たちの心は内に燃えていました。神様の話を聞いた時に、聖書の御言葉を読んだ時に、心が内に燃えていた。内に燃えるっていうのは、熱い思いになることで寂しさが消え去っていくことです。彼らの孤独な気持ちに、復活の主によって心の中に愛の火が灯されて、寂しさが追い払われていったのです。あなたが今囚われていることは何のことですか。声をかけてくださるイエス様に全部お話しした時に、イエス様が一緒におってくださって、御言葉を教えてくださる。そして私たちの心は内に燃えたではないか。皆さん、今朝本当にイエス様の復活素晴らしいな、燃えるものをお持ちでしょうか。それともよみがえって一緒におられる主がおられるのに、なお悲しい顔をしたり、一つの問題に悩んだり、囚われたりして下を向いてはいないでしょうか。よみがえりのイエス様は何ですかと声をかけていてくださいますから、私たちはお話しすることができる。それが祈りです。そして、大事なことですけれども、この復活によってで、イエス様のよみがえりによって、人間は死んだらおしまいという死の宣告はもう無効にされました。死んだら終わりじゃないっていうことですね。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は 死んでも生きますとイエス様がおっしゃいました。私たちイエス様を信じていても他の人と同じように地上の命には最後があります。でもそれで終わりではない。他の人と同じように死んでもまた生きる、神様によって生き返ることができる。私を信じて永遠の命を持っているからですと御言葉には書いています。だから絶対滅びることはありません。素晴らしいじゃないですか。死が終わりではない。罪の支払う報酬は死です。しかし神様の賜物は主イエスキリストにおける永遠の命ですと書いています。罪を許された私たち、主が十字架で身代わりになって罪を許してくださった私たちには永遠の命の借金を持っているんです。銀行に行ったらお金返ってくれますよね。天国に行った時、その通知を見せた時、栄光の体返ってくる永遠の命です。死の滅びではないのです。人間は、全ての人間は一度死ぬことと死んだ後に神様の前の裁きの座に出ることが定められていると聖書に書いています。神様を信じている人も、あるいは神様を信じていない人も死んで終わりではない。やがて父なる神様の前に立たせられる時が来る。その時に私たちはイエス様の十字架の血潮が体に持ってますから、あなたはイエス様を信じましたね、私はあなたの身代わりになって死んで罪を許したっていうことを信じた人ですね、永遠の命に入りなさいっていう保証を持っているのですね。滅びじゃないのです。私たちは主と同じようによみがえるという希望が与えられています。私は岡山県の人間ですが、愛生園っていう来の療養所が昔ありました。そこの人たちは本当にその昔ですから、もう手もこうなって、鼻ももげて、耳ももげてね、ちょっとまあ恐ろしいような、気持ちの悪いような体になっているんですけれども、彼らはこの復活の信仰に立っていました。今は体は腐り果ててるけど、やがて御国に行って主と同じ素晴らしい体にされるっていうね、本当に生きた信仰を持って、もう指がなくなった手でこうやって喜びたたえよ主の皆をって賛美しててね、訪問した人自身がかえって励まされて帰るようなところですね。今私たちの体に何か不自由があっても、あるいは生活に不自由があっても、そんなことは問題でない。新しい力によみがえらされる、そんな希望があります。最後に、このキリストの復活は私たちに一つになりなさい、団結しなさい、教会も家族も一つになりなさいということを教えてくださるんですね。今読んでいただきましたこの二人の弟子は、なぜエルサレムを離れてエマオに向かって行ったのでしょうか。他の何人かの弟子は一緒におったのに、そこから離れてなぜ二人だけでエマオの方に歩いて行ったんでしょうか。さっきも言いましたように、信頼していた主イエスは十字架に死にました。仲間たちは生きた心地もなく、悲しみが一度を包みました。それでも弟子たちは一箇所に集まっていたんですよね。そしてそこに、信じない人にならないで信じる者になりなさいというイエスの言葉を聞きましたが、この二人の弟子はその場所にいなかったのです。もうエルサレムに見っきりをつけてエマオの方に向かっておりましたから。主の復活を信じる弟子、疑う弟子、まちまちでした。この二人もそうでした。友を離れて遠くに行こうと出かけていたんですね。 失望のあまり団結の力、一つになる力が衰えて自分の考えで行動し始めたのです。これは今も昔も変わらない教会の病気です。どういうことですか？それぞれの教会で役員として立てられているほどの人、あるいは指導者として立てられているほどの人が、もう自分はこの教会には見切りをつけた、他の教会に行こう、教会が一致して戦わなければならない時に去っていく人があります。地上の教会にはいろいろな問題があります。何とかして神様の御心にかなう教会になるようにと願いますけれども、いろいろな問題が起こった時に、普通の信者さんよりも指導的な立場におる人が自分の意見が通らなかったり何かした時、あるいは自分の考えでもうこの教会よりはあっちの教会の方がいいんじゃないだろうかと動く人があります。でもこのエマオの弟子たちと同じようです。でもイエス様はその二人に親しく近寄って言葉をかけて、よみがえりの姿を見せてくださったのです。そして彼らは冷え切ってた心がもう一度燃やされてきたんですね。聖書を教えてくださった時に私たちの心が燃えたではないか。彼らは勇み立って今来た道をエルサレムに引き返して仲間のもとに駆けつけていきました。そして主はまことによみがえられた、互いに見たことを語り合い話し合ったと今の聖書の箇所に書かれていました。キリストの復活があったからこそ初代の教会は生まれました。そして今日まで教会は存在しているのです。キリストの復活は私たち信者が一致団結、一つになる教会も、また神様を信じているクリスチャンホームのメンバーも一つになることを示しているのではないでしょうか。先ほど購読していただきました。何と書いてありましたか？霊に燃えて主の技に熱心に励みなさい、あなた方の労苦が無駄になることはないと書いています。どうぞ私たちはいろいろの悪いところに目をつけないで、そのところにもイエス様の愛があることを信じて、イエス様のよみがえりは私たちの心から疑いを取る、死の恐れも悩みも取り去ってくださる、そして将来の望みに輝かしてくださり、教会のメンバーとして一致団結していくことを示してくださっている。今日新しく二人の方が教会のメンバーに加えられます。素晴らしいことです。信仰生活50年以上の方も、去年生まれた方も、今年生まれた方も、主の前には皆さん同じです。信仰が薄いとか信仰が厚いとか信仰が大きいとか信仰が小さいとかっていう標準はないのです。いつでも信じないものにならないで信じるものになりなさい。復活の主の言葉を信じていきたいと思います。お祈りいたします。主が解き明かしてくださった時、私たちの心が内に燃えたではないかと、恵み深い天のお父様、このパスコア礼拝においてもう一度生きて働いてくださるイエス様を礼拝し、そのような技をしてくださった父なる神様に感謝を捧げることができますことをありがとうございます。疑いやすいもので、失望しやすいもので、ちょっとのことにがっかりするものですけれども、もう一度あなたは何を話しているのかと声をかけてくださる主に 全部お話しして解き明かしをしていただくことができるように、身近にイエス様を感じさせてください。信じて仰ぎ見させてください。そのために御言葉を読んで私に語りかけていてくださる神様の声を聞き分けることができるように働いてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。